2021年11月20日に行った暗号通貨勉強会の録音です。東京でブロックチェーンベンチャー GU ラブスの CTO をしている近藤さんと、シンガポールで AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さん、そしてシリコンバレーでコンサルティングをしている私、渡辺が話します。今日はですね、主に3つで、おまけでいくつかちょろちょろというテーマを話したいと思います。主に話す3つは、企業がビットコインを持つってどういうことっていう話。これはマイクロストラテジーっていう会社についてなんですけれども、まずその話をして、2番目に、ビットコインの価値を算定するモデルとして、ストックトゥーフローっていうのを提唱している人がいるので、それについての話。それでちょっと ENS というトークンのエアドロップがされた話をして、最後、ちょっと噂話的なことをいくつかして終わりにしたいと思います。よろしくお願いします。まず、マイクロストラテジーという会社のビットコイン商品について、私の方で、まとめたものを読み上げますね。ちなみに私のまとめたものっていうのは、近渡辺 .com というサイトに行くと、一番新しいエントリーが、この今から読み上げる内容が書いてありますので、もしインターネットをアクセスして目の前に見える方は、それを見ながら聞いてみてください。マイクロストラテジーはなぜビットコインを大量所有するのかということで、マイクロストラテジーっていうのはですね、ビジネスインテリジェンス系のエンタープライズソフトウェアを作ってる会社。全然ファイナンスでもファンドでも全然ないです。そういうソフトウェアを作ってる会社で、社員2000人、売上約$500 million、550億円ぐらいですね。で、その CEO のマイケル・セイラーという人、が11月9日にインタビューに答えていたのがあったので、それのまとめを書きました。で、この会社ビットコインを大量に持っていることで有名なんですけれども、去年から買ってるんですね。で、まず2020年の前半時点で決心をしたとのことなんですけれども、それどういう理由で決心したかと、ビットコインを買うことを決心したかという話なんですが、まずその当初、会社の余剰資金が大体$500 million、550億円ぐらいありました。で、これが当時金利 0.2% で運用されていました。で、4月以降アメリカの政府のキャッシュばらまき政策でインフレが来ることが明らかになった。で、彼はこれが年利にして 25% ぐらいのインフレになるだろうと予測して、とすると 0.2% でしか運用してないのに 25% インフレが来てしまうと、1年で$500 million の 25%、 $125 million、 140億円ぐらいですかね、の資産価値が失われていくと考えた。これはまずいぞ。で、ちなみにその時点でビットコイン1万ドルだったんですけれども、これを買おうということにしたと。で、彼としてはビットコインはデジタルゴールドであり、機関投資家もどんどん買い始めるだろうと思ったので、ビットコインにかけるべきというのは彼の中では明らかだったなんですけれども、公開企業なので勝手にビットコインを買うわけにいかず、まずプレスリリースを出しました。で、これで会社が持っている資金の半分、250ミリオンドル分の株を140ドルで買い取りますと発表しました。で、残りの250ミリオンダラーを、ビットコインを含むハードアセットで運用しますと発表しましたと。で、その2つのことがプレスリリースに入ってたんですね。で、この時点で株価は120ドルだったと。で、そこからまた1週間経ったところでもう1回プレスリリースを出して、その250ミリオンドル運用することにしましたというほど、250ミリオンドルはビットコインを買うことにしましたと、もうここで発表した。で、ここで、その買い取りに応じた株主が60ミリオンドル分いましたということで、そのビットコイン会社のお金で買うなんて許さんという人たちはここで株をもう売ってしまったわけですね。で、ということで、ここで会社の資産でビットコインを買うことに承認する株主だけが残ったというのが、このマイケル・セイラーさんの判断である。そこで、250ミリオンドル分買い取ると言ったけれども、60ミリオンドル分しか、買い取りに必要なかったので、残ったお金も入れてですね、最終的にこの段階で425ミリオンドル、約500億円弱のビットコインをこの時点で買い入れましたと。で、まあ、ここまででもちょっとクレイジーなんですけれども、まあ、この辺でですね、スクエアとかペイパルも会社の余剰資金でビットコインを買うというニュースが出てきたと。で、 この時点でマイクロストラテジーの株価が倍以上になって300ドルになりました。でそれにまあ気を良くしたというかですね、市場が受け入れているぞということで、さらに今度は650ミリオンドル、約750億円分ぐらいですかね、の転換社債を発行してお金を借り入れてビットコインをまた買いました。でこの時の転換社債の利息が 0.75%、転換価格は当時の株価に 37% プレミアつけて、まあ、400ドル弱という値段の転換社債だったんですけれども、そういうのを出しました。で、ちなみにこの社債、2020年ってもう大量のアメリカの会社社債を出してるんですけれども、その2020年に出た社債の中でトップのパフォーマンスになった。でさらに気を良くしてですね、だったらということで、今度は 1.5 ビリオンドル、1700億円分ぐらいの転換社債をもう一回出します。で、またこれでビットコインを買いますということで転換社債を出したんですけど、今度は利息 0%、転換価格はその代わり 50% プレミアを乗せて1432ドルという額で転換社債を出してビットコインをまた買いましたということでですね、まあ、最初に425ミリオンドル、で、さらにお金を借り入れて買ったのが650ミリオンドル、1.5 ビリオンドルということで、まあ、大量のビットコインを買い入れたわけです。で、彼はこのマイケル・セーラーさんですね、ビットコインは価格が乱高下するからこそバリューが出るのであって、乱高下していることは悪ではないと。で、なんですけれども、米国の会計上ですね、企業がビットコインを持つと、それはインディフィニット・ライフ・インタンジブルというものに一応今なってるんですね。でこれ日本語にすると耐用年数を確定できない無形資産という名前がついてるんですけれども、どういうことかっていうと、ビットコインの価格が上がっても評価額は上げられないんですね。でも下がったら下がった額で財務諸表に入れなければならない。でしかも特別収益ではなくて営業収益にカウントされちゃうんですね。だから結構上の方の財務諸表の上の方に出てきてしまうんですけれども、というわけでですね、会計上むちゃくちゃ不利な扱いであるというのがあります。で、マイクロストラテジーはそれをどうやって乗り越えているかというと、さっき言ったようにビットコインを資産として持つことに了承した株主がいるからこれが成り立っているのであるというふうにマイケル・セーラーは言っています。ちなみにですね、その何度かに分けて借り入れまでして買ったビットコイン、今マイクロストラテジーの持ち分が114,042ビットコイン、1ビットコイン6万ドルとすると 6.8 ビリオンドルということで、7500億円とかそれぐらいの額のビットコインを持っていますと、いうことで、今株価は752ドルとかになってますというのがマイクロストラテジーの話です。さあ、どう思ったでしょうか、近藤さん、西村さん。
いやー、すごいなとしか言いようがないです。すごいなというか、当時これ見てて、やっぱり今だと上がってしまった状態から見ると、まあ当たり前だよねって思えるかもしれないんですけど、当時はやっぱり相当リスクテイキングしてる感じに見えましたよね。
そうですね。で、なんか私、アメリカに暮らしてて、すごいしみじみ思うんですけど、なんか結構自分、私自身結構クレイジーかなと思うんですが、なんか上には上がいっぱいいて、私すごいなんかとってもリーズナブルな人間なんだなとアメリカに暮らしてると思うことがあるんですけど、マイケル・セーラーさんの話なんかまさにそれですね。なんかクレイジーの上の上の上がいたみたいな感じ。
あ、これあれですか、天才とバカは紙一重っていう日本の感じで、もう天才すぎるとバカにしか見えなくなっちゃうんでしょうね。
でもこれどうなんだろう、会社のガバナンス的にですね、そのマイクロストラテジーのエンタープライズソフトウェアの会社であって、ビットコインの運用会社じゃないわけですよ。だけど今の株価って、それビットコイン持ってることを反映した株価になってるんですよね。
いや、私だから前職で、ある日本の上場会社に会社が買収されたときに、当然イーサリアムが300円だったときに、自分のこの事業を伸ばしていかなきゃいけないって、子会社の社長という立場だったので、伸ばしていかなきゃいけないけど、これをちょっと全部、ある程度、やっぱりイーサリアムに投資していいかっていう話を真面目にしたんですよ。
うん、
当時で1000万とか2000万ぐらいですけどね。
うん、
でも、やっぱり上場企業だったので、会計上扱えないってことは、やっぱ社内的にダメになりました。
でもそれって結局このマイケル・セーラーさんがやってるみたいな、ルール上これすごい無理ゲーじゃないですか、アメリカだって、 だけど、うん、やると決めてやる、本当にやると決めればできるみたいなことなのかなと。
あそこで買っといたらどうなったんだろうなと思いますけど、まあ、3000万とか買ってたら今いくらでしたっけ、
1000倍とか
1000倍
だから30ドルの時からだと多分100倍ぐらい、100倍か150倍とか、
いや300円だったら3ドルですね、
3ドルだよ、だから1000倍、
なんで
30万でも 3000万、もう分かんなくなってきますけど、300億ぐらいになったってことですね、多分。
そうですね。
300億になってたら、今頃ちょっと世間のニュースに賑わしてたでしょうね、多分。その会社の売り、あの、うん、キャッシュ超えてますね、多分。
まあ、そういうことですよ。
まあ、どうなの？会計上でもこれ非常に難しくて、アメリカだと今この評価額を上げられないっていう会計上になりますよね。
上げられないだけじゃなくて、下がった一番底値でしか換算できなくて、
うん、損が出たら、どんどん損が出てくるってことですね、
はい、損が出たら営業収益に入っちゃうんですよ、営業上のコストに入っちゃう。
これ日本だとどうなるかっていうと、もう上がったらその含み益で法人税課税されちゃうんですよ、売ってなくても、うん、
な
んでもっときついことになるんで、日本だと相当まず無理ですよ。
まあ、なんで上がったら、上がったらそこで売っちゃえばいいんじゃないの？
売っちゃえばいいんですけど、だから上がったら税金払うためにある程度売らなきゃいけないっていうことになるわけですよ。うん、キャッシュがないので。
うんうん、
なので、こうやって持ち続けるってやっぱりことが相当難しいですよね。
うん、まあ、でもこのアメリカのこれも相当難しいと思いませんか？なかなかできないでしょう、これ。
これ逆にこれから作る通貨だったらゼロからスタートだからこれ以上下がらないっていう理解で合ってます？
確かにそうですね、うん、
それはちょっと魅力的かもって逆に思ってました。
でも日本だとダメなわけですね、それは。
いや今日本だとみんな IEO とか ICO すると含み益課税になってしまうんで、シンガポールにみんな移住し始めてるんですよね、オプションやってる人たちが、
うんうん、
だけどシンガポールはシンガポールで日本人からするとタックスヘイブン課税があるので、まあ、非常に扱いづらいんですよ、
うん、
シンガポールだったからいいやと思っていても、残念ながら日本人はです、ね、日本で課税されますから、ちゃんと事業やってないと、
うん、
まあ、みんな多分それ分かってるのかなというのはちょっと心配になってますけど、これアメリカだったらタックスヘイブンにもならないので、うん、実はいけるんじゃないかなって今密かに思いましたっていうところですが、
なるほどね、アメリカの会社で持たせればいいじゃないってこと？
そうです、そうです。子会社をアメリカに作って持たせればいいんじゃないかなって。
でもそれってどうなんだろう、日本のルールで、あ、そうか、税務署の関係だからなの？でもそれって日本のルールで課税されるってことはないんですかね？
タックスヘイブンではないから、まずアメリカの法人の、うん、法律、アメリカの中で課税されますね。
うん、
まあ、これがシンガポールだとタックスヘイブンになってしまうんで、日本の法律でさ、なんかね、課税されちゃうんですよ。差分課税っていうんですか、
うんうん。
シンガポールは逆に言うと全然課税されないんで、つまり上がった含み益は結局日本、まあ、個人でも法人でも全部課税、あ、法人かな、個人はちょっと違いますけど、法人は全部課税されますね。
うんうん、
日本の法人がってことですね。
日本の法人が、個人はどうなるのかな。含み益課税はされないかな、個人って。売らなきゃ課税されないかもしれない。
シンガポールに住んでる日本人は日本人納税義務ある、日本に納税義務あるんですか？
半年、183日以上住んでたら大丈夫だって、西村さん。
うん、あの居住で、うん、日本は居住で課税されるんで、うん、あの日本の居住じゃないとなっていれば、あの日本からの課税はないはずです。
まあ、ただしで言うと、株とかの金融資産を、5000万以上だっけ、1億5億、ちょっと基準忘れちゃいましたけど、あの富裕層が、あの外国に1年以上出ようとすると、全部確定節税金払わないといけない。
そうですよね。持ち出し税みたいなのがありますよ、ね。
そうそうそう。だからそれがビットコインに適用されるのかどうかっていうのは非常に難しい、
うん、
です
ね。日本で持っちゃっていたら、あの持ち出し税かかりますけど、日本出てから手に入れれば関係ないですね。
そうそう。まあ、そこ、うんうん、そうだよね。西村さん大丈夫ですか？日本で持ってませんでしたか？
持ってないんで大丈夫ですよ。身一つでシンガポールに来たので。
なるほど。じゃあ大丈夫ですね。でも、 今移住してる人たちは多分身一つで来てない気がする人も結構いるんじゃないかと思うんで、多分、うん、
わかんないですよ。どっかに全部持ってる、ビットコインとイーサーを寄付してから来てるかもしれないですよ。
誰かに
。うん、まあ、もしかしたらシンガポールに来てから寄付され返してるかもしれないですけど。
まあ、それは完全に脱税です
ね。さ、なんか、バイナンス、日本でまだ GO になってないはずなのに、なぜアジアで一番バイナンスの、取引が多いのは日本とか。うん、なんか意味不明ですよね。
だって、うん、バイナンス自体が日本からのアクセスを拒否してないじゃないですか。
うん、
逆にシンガポールから逆にバイナンスが使えないよってしたので、私はバイナンスが使えなくなりました。
アメリカからもアクセスできないんですよ、バイナンス。
それも最初からですよね。うん、結構前からですね。
まあ、最初というか最初使えたはずで、そのうちクローズをされて、はいはい、そのうちバイナンス .us ができたんですよね。
そうですね。うん、バイナンス .sg もあるんで、うん、そっちに行ってくださいってなるっていう。
なんかそういう意味では、なんか日本舐められてるのかしら、バイナンスに。
うん、まあ舐められてるんでしょうね。
もともと日本で始めましたからね。
アメリカとかシンガポールだと、まあ、やっぱり法律を犯してたら、その人入国できなくなるし、アメリカの場合は逆に言うと、カナダとか行っても逮捕されますから、うん、やっぱり気を使いますけど、日本ってやっぱりそういうことがないんで、うん、まあ、舐められてるんでしょうね、うん、一言で言うと。
なるほど。
このちょっとマイクロス、はい。
どうぞどうぞ。いや、どうぞ。
いや、マイクロストラテジーの話で、一つ別角度から思ったことがあるんですけど、これ、6000億円分ぐらいとか、7000億円分ぐらいのビットコインをこの会社は持ってるわけじゃないですか。
はい。
これって、どうやって管理してるのかなっていうのがちょっと気になったんですよ。自分たちで秘密鍵管理してるのか、それともそういうなんかカストディみたいな、こんだけの金額なんで、責任を持って預かる会社なりサービスがあるのかなっていうところをちょっと気になったんですけど。
でもカストディサービス、企業向けのは結構いっぱい出てきてるので、
はい、
まあ、大きいとこだったら、例えばコインベース、ジェムナイ、パクソスあたりはやってると思いますし。
ということは、そういうところに預けて、まあ、分散してるかもしれないですけど、うん、預けて、まあ、自分たちでその秘密鍵を管理してて盗まれるみたいなリスクは当然排除してるよなって思ったんですよ。
うん、まあ、なんか、うん、とりあえずすごい勉強してそうだったから、さすがに、はい、プリントアウトして金庫に入れてますみたいなレベルではないと思いますよ。うん、
いや、でも知りたいですね。
そこって株主だったらきっと知る権利があって、株主それを、うん、それによって結構株価も変わるのかなと思ったんですよね。管理方法によって。なくなるリスクが
ある。これ、まあ、仮に自分だったらっていうことを考えると、カストリー使うにしても、1箇所でね、そこ終わっちゃったら全部なくなっちゃうとこもあるから、うん、まあ、10個ぐらいのカストリーに分散して分けて預けるとか、そういう感じなんですかね。
はい、うんうん、過去の痛手からってことですよね。
うん。まあ、そういうリスクヘッジをこうどんどんしていくしかないんじゃないですか。うん、
マイクロストラテジーがペーパー出してますわ。なんか、デジタルアセットカストディアンの法律上の考察についてみたいな、うん、ドキュメントちゃんと出してます。やっぱりもう
考え、ちゃんとやってますっていうですね。まあ、そうじゃなきゃ株主が OK 出さないでしょうみたいな、
うん。うん。ちょっと中身読んでないんですけど、なんか、マイクロストラテジーが何をエバリエーションして、そのビットコインのカストディを知ってもらう会社とネゴをしましたと。で、そのネゴをするときに、どういう論点でネゴをしたかを開示してるんですね。うん、
これ、なくしたら全部保証してると、そういうことになるんですかね、やっぱり。
まあ、そうなんじゃないですかね。カストディもきっと保険とか入ってるんじゃないですか。
そう。
あ、保険ね、
うん。
保険も出てきてるんですか、アメリカで。
あ、いや、だから、コインベースとか保険ついてる、ジェムナイとか保険の話があったような気がするんですけど。
うん、さっき言うと、で、別個コインベースに法人で口座開きたいって話がありましたけど、うん、コインベース預かっておいてくれるとかないんですかね。
え、
そんな、
個人ベースに置いとけば。コインベースのカスタディサービス、うん、いや、ありますよ。ありますよ。
ありますかね。うん、まあ、そこでやっぱ保証、まあ、そういうことになるよな。これ、コインベースってちなみに ERC20 とかでも保管してくれるんですか？
してくれると思いますけど、多分あのなんか保険って通貨ごとになんかついてた気がして、
うん、
なんかよくわからない通貨だと保険つきませんとか、日本だと実はなんか日本の取引所って保険入盗難されたら、なんかハッキングされたら、保険ついてますみたいなこと言ってる取引所さんとかいるじゃないですか。なんですけど、なんかちょっと前に聞いたのは、円だけみたいな。
何だけ？
その取引所に置いてある
円。ああ、なるほどね。
だからそれをビットコインとかに変えちゃってる分は、保険ついてなくて、円で持ってる分に関しては保険がつきますみたいなのを聞いたことがあって。
なるほど。
保険会社もなんか管理してる全通貨に対してっていうのはちょっとできないんじゃないですか。全部そのアルゴリズム違うし。
なんかアメリカもFDIC っていうその銀行の保険、なんていうんですかね、普通の銀行口座も保険がついてるじゃないですか、日本も。でそういう FDIC っていうのが普通の銀行が、一口25万ドルまで、3000万円弱ぐらいまで保険で保証してるんですけど、USD、ステーブルコインも含めて、例えばパクソスに預けると25万ドルまでは FDIC インシュアードで、パックスゴールドっていうのも、別の保険がかかってますって書いてあるので、ってことは他はかかってないのかなっていう感じは今ありましたけど、ちょっとちゃんと見てないです。
なんかここは逆に言うとすごく盛り上がりそうな分野ですね。盛り上がってるのかもしれないですけど、陰では。
結構企業向けのカスタディやってる会社いっぱいあるので、
うん、
そこはみんなちゃんとやってると思いますよ。
いやでもコインベースみたいに上場してればあれですけど、それ以外の会社を預けんでも怖くないですかね。そうでもないのかな。
なんか結構ちゃんとその州の金融法ルールにのっとってたりするので。
なるほど。
まあ、物によると思いますけど、ジェムナイパクソスあたりは全然まっとうかなっていう感じはしますけど、
日本広がって日本は多分もうそう議論すらされてないですよね、きっと。
そうなの。
いやーカスタディー、
ちなみにね、コインベースのインスティチューショナルカスタディーのページに行くと、コールドストレージ持ってますと、で、業界でリーディングなインシュアランスポリシーを持ってますと書いてありますね。で、定期的にオーディットしています、その種類は2つですみたいな。どういう保険かというのは聞かないとならないですけど、さすがにちゃんと保険には入っているようです。
なるほど。
というのが、クレイジーなマイケル・セーラーさんのお話でした。
はい。クレイジーですけど、でもちゃんとロジカルにやることも全部やってるから偉いですね。
そうですね。なんかいろんなペーパーを開示資料で出してますよ。
なんかこのなんていうのかな、ただ持ってますとかじゃなくて、ちゃんと全ての法律をクリアしに行ってるってことは、でももはやマイクロストラテジーの事業主体ですよね。
そうなんだよね。
完全にな
んか
ビットコイン
エンタープライズソフトウェアの仕事してる人たち、俺たち何やってるんだろうって感じになってこないのかな、これ。ね。
いや、だから次、この、なんですか、エンタープライズソフトウェアが M&A で売却されちゃうんじゃないですか。
それで、ビットコイン、なんだ、なんていうんですかね、ビットコイン ETF でもないし、ビットコイン屋さんになってしまうの。
だからビットコインが欲しい人は、この会社の株を買う、今そうなってるわけですけど。
今そうなってるわけですよ。
より連動性が高くなるんじゃないですかね。
ETF
じゃないからなんだろうな、難しいな。
そういうのがありますというのがマイクロストラテジーの話でした。はい、で次、プラン B という人が考えているビットコインの価格予測モデルのストックトゥフロー S2F っていうのと、ストックトゥフロークロスアセットって S2FX っていうモデルがあるんですけれども、それをちょっと話したいと思います。このプラン B という人、このプラン B というのはハンドルなんですけれども、匿名でしか出てこないので他の名前はない。で、メインの仕事はなんか伝統的な金融機関でクワントをずっとしてきたオランダ人であると。で、オランダ人らしくてですね、とても英語がうまいんですけれども、でプラン B さんという人が考えたビットコインの価格推移予測モデル。で2019年の3月に最初に S2F、ストックトゥフローという方を発表して、 で、この段階でですね、この2020年から2024年の間のビットコイン価格は5万5000ドルって予測したんですね、彼ら。で、その翌年の2020年4月、去年の4月ですけれども、今度この S2F を修正したストックトゥフロークロスアセットっていうモデルを発表して、そのモデルだと今度は同じその2020年から2024年の間でビットコイン価格は28万8000ドルになると予測しました。で、それぞれのモデルどういう感じかっていうと、まず S2F の方なんですけれども、ビットコインの価値っていうのはその希少性に基づいてます。で、希少性って何かっていうと、ストックをフローで割ったもので数値化できます。で、ストックっていうのは既存のもう世の中に出回ってるアセットの量。で、フローっていうのはその年に新たに採掘される量。で、例えばゴールド、普通の金ですね。ゴールドは世の中に流通しているのが18万5000トンあります。で、毎年3000トン採掘されます。ということは、S、ストックをフローで割ると62倍になるんですね。で、つまり毎年3000トンずつ掘り続けても、今ある量に達するのに62年かかりますというのが、ストックトゥフローの概念。で、このストックトゥフローっていうのをビットコインに適用して予測すると、半減期があるじゃないですか。で、半減期ごとにこう新しいレベルに達していくんですけど、2020年5月の半減期が終わった後のビットコインの総市場価格の1トリリオンドル、1兆ドルとなって、ここから逆算するとビットコインの価値は5万5000ドルとなりますと彼が予測したんですね。で、その翌年の2020年に出した S2FX モデル、クロスアセットっていうのが最後につくんですけれども、これ何かっていうと、ビットコインの過去の価格っていうのをもうちょっとよく見ると、4つのクラスターに固まってますと。で、この、そのそれぞれのクラスターごとにビットコインに求められているもの、もしくはビットコインが何かというのを人々が考えることっていうのが、変わってきたんじゃないかと。で、彼はそれを総定義したということで、まあ、総っていうのは水が固体、液体、ガス、超臨界水と総定義していくみたいな感じで、ビットコインも昔から、こう時代ごとに違う概念で考えられるようになっていた。で、具体的には、まあ、プルーフ・オブ・コンセプト、ペイメント、E ゴールド、金融資産と変わってきたと彼は考える。で、この層の移行っていうのが、4年に1回やってくるビットコインの半減期。これは、まあ、マイニングの報酬が時々バサッと半分になるんですね。で、この半減期ごとに起こっていると考えられる。で、これまでのそれぞれのクラスター、まあ、4つあるんですけれども、そのクラスターの中心と、その時点での層を見ると、大体、ストックトゥフローが 1.3 の時がプルーフオブコンセプト、 3.3 になるとペイメントで、以降 10.2 で E ゴールド、 25.1 で金融資産というふうに変わってきたというふうに考える。で、このモデルだとですね、シルバーとゴールドも同じ曲線上にそのクラスターの中心ごとに回帰分析してクラスターの中心を通るような線を描くと、そこに見事にシルバーとゴールドも乗ってくるんですね。で、そこから逆算していくと、大体1ビットコインがこの、今の半減期というか、次の半減期までが、前回が2020年に半減期が来て、次がまあ2024年頃に半減期が来るんですけど、その間の市場価値っていうのは、おそらく 5.5 トリリオンドルぐらいになると。で、それを流通している量の19ミリオン。ビットコインで割ると、だいたい1ビットコイン28万8000ドルになりますっていうのが、まあ、この人の考えているモデルで、最近結構あちこちでインタビューに答えたりしているので、ちょっと解説してみましたっていう感じなんですけれども、なんかこの、半減期ごとに総転移していくっていう考え方ってちょっと面白いなと私は思いました。どうでしょうか、お二人。
でもストックフローモデル自体はね、結構有名で、私もよく、見てましたけど、このクロスアセットの方は、なんか、このフェーズ、層っていうんですか、フェーズトランジションで、このなんか、統計分析するとこうクラスターができてますけど、これ、ビットコインって、もうそのまんま半減期、半減期でクラスター分かれてるんですよね。
うん、
だから、それがね、その層を転移したのか、ただ半減期でクラスターできてるのかっていう、ところは、どうなのかなってのは思ってます。
菊池さん、でも半減期でなぜクラスターができるかっていうことを彼は解説したんだよね。それがそうなのか、何なのかは解釈の違いですよね。
はい、これあと4年後来た時に、今ってそのファイナンシャルアセットっていうクラスターにいるじゃないですか、これがもうずっとその、フェーズとしては、もうビットコインはこのファイナンシャルアセットでずっと行くんであれば、ここから想定員がないはずなんですよね。
いや、あ、ごめん、今さ、この金融資産の次のクラスターに入ってるんじゃないのかな。
ファイナンシャルアセットの次？
うん。
それは何なんですか
ね。何だかは
分からない。
アプリよりには分からないんじゃない。
ああ、じゃあそこに後から名前がつくみたいな。
そうそうそうそう。
ことですかね。なるほど、なるほど。
何ですかね、金融資産の次ってあるとしたら。
そこに何か明らかにこう意味を見出せた、名前が付けられたとしたら、それは明らかにフェーズトランジションかなって思うんで、まあ、これはこのフェーズが終わってみないと分かんないですかね。
そうですね、
うん、
まあインフレヘッジ、
いやでもあるとしたら基軸通貨じゃないですか
多分、
ペイメントに近いけど、もうちょっと今ドルの代わりになっていくっていうシナリオになるとすると、まあ、あるかなと思います、
ね。でもなんかビットコインじゃない。ビットコインってペイメントからは逆の方向に走ってないですか？
そうですね。だから基軸通貨っていうよりも基軸アセットになっていくのかもね。
うんうんうん、
これでもまさにゴールドだって今時ゴールドでペイメントする人いないよねっていうことだと思うんで、そういうことですよね。
そうですね。
金は、まあ、金もでもある意味一時期金本位制で基軸通貨になったわけですよね。
うん。
それがドルになってるから、それがビットコインになるとすると、このなんか次なんじゃないかなっていうことな気がします。
うん。でもこの、果たして今のフェーズ、まあ名前は何になるかは別として、今のフェーズが、ビットコインのありうべき価格が5万5000ドルなのか、28万8000ドルなのかっていう、そういうことですな。
うん。
28万8000ドルまでは行くんでしょうね。
なんか、なんていうの、毎回ピークが来ると、すごい驚きがあるじゃないですか。
はい、も
うこんなっていうのあるじゃないですか。で、なんか6万ドルぐらいって、なんかそこまで驚きがない気がしたんですけど、それは私が年を取ったからでしょうか。
期待がもっと上にあるからじゃないですか。
まあ、逆にそれぐらいになってもらわないと困ると思ってたからじゃないですか。
なんかでもなんか50万ドルとか言ってる、うわマジかって感じがすると思うんですよね。
うん、いやでもそうなる頃に、なる頃には、うん、そんぐらいだよねってなってる可能性もありますよね。
あ、だとだから、山の登り方のスピードなのかな。その例えば2014年の1400ドルとか、うん、2017年だっけの、2万ドルとかって、って間にこう一気にいったじゃないですか。
うん、
だからなんかああいう上がり方の感じがもし次も来るとすると、まあなんか何十万ドルかいかないと驚きがないかなっていう感じは、
うん、今回ちょっと下げてきてますけど、これどこまで下げると思います？
うーん、今ぐらいの幅なんじゃないですか。
4万ドルぐらいですかね。
いやー、
下がって5万ドルちょい上ぐらいになんかこう抵抗があるんじゃないですか、
うん、4万ドルまでは下がらない気がするけど、でもこればっかりは分かんないですよね、
うん、5万ドル割ったらズドンって下まで行く可能性ありますけど、そのズドンって下がったらここにいるみんなはなんかイエーイ って買いそうな気がしますけどね。
なんかちなみにこ の, あのプラン B さんの、短期モデル、この S2F じゃないなんかあのオンチェーンアナリシスとかしてる、予測値だと今月が9万3千ドルで来月が13万5千ドルなんですよ、
うん、
それはなんかちょっと難しそうだよね。あと10日で9万3千ドルまで行くのって難しいかなみたいな。まあでも価格の話がどうかっていうよりも、なんかそ の層が変わっていくっていうのがなんか確かにそうだなと思って、想定してるっていうのが面白いかなと、
それはそうですよね、
うん、
だから結局みんな最初は、ね、ペイメントだったらこの価格だって言ってたのが、
うん、
まあ、あの追従しながってくるというか、どんどん変わってきちゃうっていう ことですよね。
ちなみにお二人はビットコイン系はあまり見てないですよね。なんかソブリンとか、ブロックスタックとか、そういうビットコイン上で、プログラマブルなことをしていきましょうみたいなプロトコルとか結構出てきてるじゃないですか。
そんなにこう、なんだろう、血眼に追ってはないですけど、なんか一般的にはっていう感じですけど、なんかありますか？
いや、なんかそういうそのビットコイン上でプログラマブルなことができるようになるっていうインフラができれば、うん、もう一回ペイメントが戻ってくるかもしれないですよね。
そうですね、タップルートまだ中途半端ですけど、うん、実装されて、うん、なんかね、うん、もう少しこうフリクションなくなってきたら、うん、もうちょっとペイメントへ戻る道ができてきたりとか、あと最近、もう直近見たんですけど、ジャック・ドーシーがビットコインのデックス作るみたいなことを言い出し始めましたね。
うん、
デックスが作れるってことはそういうことができるようになるので、デックスできないので、うん、まだ事業計画ですけど、そのビットコインのデックスとかができるようになって、まあ、ちょっと手数料とかスケーラビリティの問題も解決するんであれば、ペイメント回帰っていうのもあると思いますけど、そうするとあれですか、フェーズが戻るってことですかね。
なんでしょうね、
新しいペイメントの形で次のフェーズが生まれるとか、
うん、なんか、
うん、
なんだろう、
ハイブリッドペイメントアセットみたいな、わかんないけど、
もしくはなんか国際的なセトルメント通貨になるとか、
う
ん、
その基軸通貨っていう呼び方に近いけど、なんていう感じですかね。
基軸通貨に近いんですけど、なんかこう世界の金融機関が最後にセトルする、ドッカーンってセトルする、
リップルが目指してるやつみたいなことですね。
ああ、そうですね、それが、う
ん、言ってることとしては
そうですね、ビットコインになるかもみたいなのは可能性としてゼロではないかなと思うんですよね。というわけで、まあ値段は知りませんが、こういうことを考えている人がいるっていう話でした。はい。次の話題。イーサリアムネームサービスのトークンがエアドロップされましたという話。イーサリアムネームサービス、これは2017年5月に始まったサービスで、ウォレットのアドレスが文字の羅列の代わりに簡単で分かりやすい文字列になりますというサービスです。まあ、ドメインネームみたいな感じですね。DNS みたいなサービスですけれども、その ENS がこの11月8日にガバナンス用の ENS トークンを発行して、すでにドメインを登録している13万7689アドレスのユーザーにエアドロップで2500万トークンを配布しました。で、エアドロップを受けた人は来年の5月4日までの間に登録が必要です。で、登録をするとですね、なんか いろんなことを選ばなきゃいけないんですね。ENS のガバナンスにかかる4つの規定を Yes, No とかで選んで投票して、でさらにですね、自分の ENS を委託、委任して、ENS のガバナンスに直接関わる人を選挙で選ぶ必要があります。で、エアドロップされた ENS の量は、そのイーサリアムのアドレスを作ってからの期間、でその登録が失効するまでの期間、でさらに、プライマリー ENS ネームっていうリバースレコードっていうのがあるんですけど、リバースレコードを設定してあるかどうかで2倍になりますみたいなのがあってですね、まあ、要はどれぐらいの期間持ってるかっていうのと、リバースレコードっていうのを設定してるかで決まると。ちなみに前この回で話したんですけれども、8月に地下渡辺 .is っていうのを5年分登録していたので、252ENS が私のアドレスにもエアドロップされました。はい、近藤さんと西村さん確認しました？これ
私はルナスケープ .isa とか、私はルナスケープ .isa とかを取ってて、うん、近藤さんに渡そうかなと思ってたら、なんか失効してたっていう話なんで、そのままでしたけど、それは近藤さんは取りましたかみたいな感じですけど。
ちなみに私、252ENS エアドロップされたんですけど、
はいはい、
これ、100万円分ぐらいあるんですよ。
おお。今もう価格ついてるんですか？
ついてます。
ENS は。おお。
で、まあ乱高下してるんですけど、100万円から200万円ぐらいの間で乱高下してるんですけど、
うん、
なんかって感じじゃありませんか？
そうですよね。このね、 いや、偉いなって一個思ったことがあって、うん、あのガバナンストークンってこれ呼んでるじゃないですか、ENS の、
はいはい。
世の中でガバナンストークンって呼んでいるトークンって、本当にガバナンス機能のあるトークンなんて、一握りだと思ってるんですよ。
あ、はいはいはい。
あの何のユーティリティもないから将来的に何か機能をつけるかもねっていうのをガバナンストークンってみんな呼んでる気がするので、
うんうんうん、
これちゃんと、まあ、ユニスワップのユニトークンとかもそうですけど、ちゃんとこれを使ってガバナンスをする気があるプロジェクトっていうのは、うん、すごい評価をができるなと思いました。
で私あの選挙であの委任する人を選ぶときところでですね、はい、うん、一番たくさん得票してるのはコインベースなんですよ。
うんうんうん、
でもなんとなくコインベースに投票するのはなんかこううーんとか思ってずっとスクロールしていくといろんな人が出てくるんですけど、
うん、
なんとか渡辺っていう渡辺さんがいたので、一応バックグラウンドとかもチェックしたんですけど、渡辺さんに投票してみようっていうすごいいい加減な投票してきたって、
うんうん、
いや一応あの真っ当そうな方だったんで、
真っ当、
いやでもなんか、
はい、
8月に登録したばっかじゃないですか私とか。
うん、
でもその時ってあのイーサリアムのガス代が高くて登録費用自体はなんか大した額じゃなかったんですけど、はい、ガス代だけでなんか4万円ぐらいかかったみたいな、
うん、
だったんですけど、
でも252 ENS が今もう元取れてますね。
そうなんですよ。それでなんかあの、うん、ほら金の斧の銀の斧ってあるじゃないですか。
はいはい、
あのこう正直者が得をするみたいな、なんかそういう気がしました。真面目にやった私に。
うん、そうですね。で、あの時に、あの、怠った、ここの2人は ENS はもらってないっていう状態でしょうね。
ちなみに今見たら ENS ね、80ドルになってる。
1ENS が80ドルですか？
だから2万ドルですね。
すごいですね。
220万円分ぐらいあるわけです
よ。時価総額はそうすると。
あ、違う。間違えた。違った。まあ、でも100万円ぐらいになるんですよ。
40ドルぐらい。
45ドルぐらい。だから100万円強ですね。
うんうん、
なんか時々ほら、ユニスワップのものすごいエアドロップの話とか聞いて、まあ、うん、絶対に自分に起こることはないだろうと思ってたんですけど。
ユニソックスみたいなの思
ってた、ね。そう、ユニソックス降ってきたみたいな。
うん、あでもユニソックスよりも ENS のドメインの方がなんか持ちそうじゃないですか。
なんかいや真面目に必要なことを頑張って作ってる感じですよね。
う
ん、
はいはい。
でもちなみにこれあの一般所得して、うん、所得として課税されるんですよ。
ENS が。
うん。あじゃなくて私が。
うん、はい。その ENS を持ってることによって、
ね。そう。エアドロップされたっていうのが収入とみなされるので、その分税金払わなきゃいけないんですよ。
あエアドロップって怖い
です、ね、話ですか？売らなくてもってことですか？
売らなくても。うん。
はい。
え、これいらないからもういらないですって誰かに寄付しちゃってもかかりますか？プラマイゼロ。
だからそれぞれの時価総額、価値が同じだったら多分ライトオフできると思うんですけど、
あ、うん、
でも人にあげたとかじゃダメだと思う。そのちゃんと。
なんか勝手に送られてきて課税されたら嫌だなと。
あ、それなんかアメリカでは結構みんなそのエアドロップしないでくれみたいな人って結構、うん、面倒くさい
から、それエアドロップをされた時の価格なんですか、それとも今の
価格？そう、された時の価格で、一般収入として所得税がかかります。
なるほど。でもじゃあエアドロップは0円でしてくれってことですよね、できれば。
まあ、できればね。でも0円だから流通してないものをエアドロップすればいいのか。
まあそうですね、
確かに、なんか、うん、あのエアドロップされてるもの、私、結構あるんですけど、なんか価値がついてるのはこれだけなので、確かに。
あのビタリクに、
うん、
ビタリクって、柴犬コインか秋田コインかめっちゃエアドロップされてましたよね。
うんうん、
総発行量の半分ぐらい、
うん、
あのエアドロップされてましたよね。あれ、課税されちゃうんですか、うん、
いや、どこに住んでるかによるんじゃないですか。
確かに。今、アメリカだったらされちゃうってことですよね。
そうですね。シンガポールだったら大丈夫なんじゃないですか。うん、
大丈夫っぽいですね。いや、怖いなと思って。
そうなんですよ。アメリカはね、あと、あの 税務署が、あの、銃で、あの、こう、銃を持った人が逮捕にやってくるっていう、税務署怖いみたいなのがありますので、税務署は怖いんですけど、まあでも、なんか、あの、すごい金の斧銀の斧って感じがしました、私は。
なるほど。
いっぱい、いっぱい取っておけば、みたいなことを考えると、多分あの女神様からは、怒られちゃうんですよね、きっとね。
そうですよね。ただ、なんか、ローエンドが200ぐらい、ハイエンドだと 1000ENS ぐらい来てるらしいので、まあ、超ローエンドっていう感じですけど。
はい、うん。それは、これに使って今、発掘されましたよ、私は。
お、じゃあ、じゃあ、エアドロップされるじゃないですか。
されるかな。
されてるはずですよ、全員。
これ、だから、手続きしないとダメなんですよね。
そうそうそう、来年の5月までに、
クレームしないと。
そうそう。うん。
なんかクレームしようとすると、そう、クレームしようとすると、4つ投票事項があって、さらに、最後に、その選挙で選ぶ人を、どの人にしますかっていうのが出てくる。
あれ ?1 個も入ってない。結局私買ってないのかな。どこだ?なんか一応買った気がするんですけど、エクスパイアした分で。
なんかエクスパイアしたからもう一回買っておきましたって言ってた。
うん、言ってました
ね、昔、うん、買ったんし、4つぐらいなんか、もうこのから GU なんとかと思ってたんですけどね。
うん、
まあいいや。
ちょっと、なんか、
あとで見て
みます。ちなみに、ガス代なんかすごい下がりましたか?
いや、そうですよ。
私、おととい、2、3日前に送金、イーサリアム送金したんですけど、うん、なんかガス代1000円ぐらいだったよ。
あのイーサリアム、イーサリアム、イーサ、ETH の送金自体は、まあ、そこそこマイドル、マイルドですけど、多分普通にスマートコントラクト実行するトランザクションとか投げようとすると、うん、まあ、未だになんか昔のガス代でいうと、ガスプライスでいうところの100ギガウェイとか、かかるので、うん、まあ、そんなに、まあ、一時期の高騰してる時に比べたら安くなりましたけど、めちゃめちゃ安いねって感じでは、うん、開発とかしてるとないですね。
あ、そうなんだ。
うん、クリプトキティ買うとすると手数料200万って言われるんですけど。
それはね、多分それ失敗するトランザクションのやつじゃないですか。
いや、それがね、全部そうなんだよね、最近。だから、コントラクトが複雑すぎて、当時想定しなかった額になってんじゃないかっていう。いや、
そう。
なことない?
あれじゃないですか。リバートする、失敗するトランザクションの場合、めちゃめちゃでかいガス返してくるから、それを実行しちゃいけないやつですが、200万円分ぐらいのガスを消費した上でフェイルっていうトランザクションになるんで、押しちゃいけないやつですね。
押しちゃいけないやつ。
もうその200万円を取られちゃうわけ?
取られちゃいますよ。だってそれをでいいって言って、トランザクション送ってくるわけなんで。
そういう人って世の中に存在するんですかね、やっぱり。
いると思います。
やっちゃった
人。見ないで、めくらコンファームをして、しかも、ちゃんとその口座にそんだけの残高が入っちゃってた人はなっちゃいますね。
恐ろしいことですね。
普段利用のものはやっぱ分けてないとダメですよね。
うん。あと、ENS ネタで最近耳にしたのが、ビットフライヤー .eth っていう、ENS ドメインを誰かが取ったらしくて、それに対して、ビットフライヤーの、加納さんがめちゃめちゃ憤ってましたね。それをもし高値で売るって言ってきても絶対買わねえからなみたいな感じで言ってて、であれなんですよね、普通のウェブのドメインとかだと商標で登録されてるやつ取り返せるじゃないですか、
うん、
トヨタとか取ってもトヨタさんがそれはうちの商標だからって言ったら権利取れると思うんですけど、 ENS のドメインってどうなのかなってちょっと思いました。
なんかアメリカでさ、昔YouTube が出始めた頃に、はい、パイプを売ってる会社で U がただの一文字の U、
うん、
で tube.com っていう会社があったんですよ、はい、
うん、
で YouTube のビデオを見たい人たちが殺到して、なんかその会社ね、なんかそういうコンテンツ、マーケティングみたいなページに入れ替えてしまったっていうのが、なんか広告事業で儲ける会社になってしまったみたいな、なんか昔ありましたけど、うん、まあとにかく ENS トークのエアドロップ、なんか生きていればたまにはこうやって100万円が空から降ってくることがあるのかと、なんかこう考えを受けるとともに、なんかこういうので 世の中詐欺に引っかかる人がいっぱい出てくるんだろうなと。あの人、うん、ただ3ヶ月ぐらい前にその ENS っていうのを登録しただけで100万円もらえたんだから、この1日で1万パーセントつくっていう話も本当なんじゃないかって思う人が出てもおかしくないなと思ったんですよ。だからなんかあんまり言っていいのかいけないのかと思ったけど、うん、
まあ、なるべくここでいい情報発信を心がけていきましょうしかできることはない気がします。
そうですね、 ENS のこのエアドロップはなぜかたくさんくれたけど、それがなぜこんなにたくさんくれたのかはよく分かりませんという感じですね。はい、
ね、はい、いや、あ、でもこれちょっと一挙質問ですけど、西村さん、この ENS を運営している団体は誰なんですか？今後はない、誰が始め
た？いやいや、あると思いますよ。あの日本人の方でこの ENS のファウンデーションみたいなところにいて開発とかやってる方もいる
ので、イーサリアムファウンデーションと関係あるんですか？
あ、グラントとか出てたかな。ちょっと結構古いプロジェクトではあるので、本当に2017年とかもっと前からあるプロジェクトだから、結構古いプロジェクトですよ。
結構いろんなまあ、ライブラリとか対応してるのは、まあ、とりあえずデファクトになってるっていうだけっていうことですよね。
はい。
あのね、2017年にイーサリアムファンデーションで始められて、
でか、
そこからスパンオフした、2018年にスピンオフしました。うん、
じゃあちょっと半公式みたいなものになり
ました、ね。で、今はシンガポールのノンプロフィットのトゥルーネームス LTD という会社が運営しています。
会社があると。
うん。
多分同じページを多分見てますね、ちかさん。
で、今後はこのガバナンストークンが、まあ、ガバナンスはガバナンストークンで行って、運営はその会社が引き続きやるんですか？
うん、まあ、ノンプロフィットだから、まあ、
うん、まあ、まあ、イーサリアムファウンデーションみたいな感じの役割を。
なるほど。
うん、
いや、期待が分かんないから、もう不思議な時代になってきましたよね。
うん、確か日本人の人、誠井上さんっていう人が、
井上さんだ、はい、
いらっしゃいますね。
はい、
というわけで、ENS 持ってる方は、ぜひ確認してみてください。クレームしないとなくなっちゃうんで、私はちゃんと所得税を払います。今ここで声を大にして言いますが、アメリカで税金逃れするようなことは決してしません。はい。
ENS を売らずに税金だけ払うってことですね。
そうですね。
うん、
ね、
エアドロップされた時の価格はいくらかですよね。
ね、エアドロップされた時の価格はね、でもそれでもね、50万円分ぐらいあるんですよね。
なるほど。
何パーぐらいそこに対して税金実質でかかっちゃうんですか？
45%ぐらい。
じゃあ、20万円ぐらい。
うん、まあ。って感じですね。では、その他もろもろニュースということで、雑多なニュースをいくつか紹介したいと思います。これちょっと話題に2週間ぐらい前に話題になったんですけれども、誰かがウォレットを確認してたら、去年の8月に8000ドル、80万円分ぐらいの柴犬コインを買った人がいて、そのウォレットに入っている柴犬コインの価値が今 5.7ビリオンドル、6500億円ぐらいになっているということで、80万円分買って6500億円になった人が世界のどっかにいるはず。
去年の8月に8000ドル柴犬コイン買う人って相当まずクレイジーなのと、
うん、
この人、この 5.7 ビリオン分売ろうと思っても多分そこまでリクイリティがないから、
うん、
まあ、ある程度売ってやったーってなれる感じの人でしょうね。うん、
てか10億円売れてもすごくない？
10億円売れてもすごい。でも10億円売れんのかっていうところが、
ね。え、柴犬コインそんなにリクイリティ浅いの？
どんぐらいですかね。
でしょうね。
でもなんか結構激しく取引されてる感じがするんですけれども、
で1日のボリュームがどのぐらい？柴犬ですよね。
うん、
ボリューム24時間です
ごいことになってますね。
ちょっと24時間で2ビリオンドル、2ビリオン、24時間で2ビリオンだから、まあ、さばけちゃうかもしれない、
ね、売れちゃうじゃん。、うん、すごい、はい、
1週間とかでやれば、まあ、ただ価格どんどんどんって下がると思うんですけど、うん、まあ、この人はじゃあ売れますね。
すごい。いや、この人でも、で
こういうのがあるから、あの詐欺に騙される人が出てくるって、
そうなんですよね。
また同じ話に、
はい、
うん、なりますね。
これ柴犬コインの話、我々がしたの いつぐらいでしたっけ。最初に同時コインが出てきた時しましたよね。
柴犬コインの話したのは、うん、多分今年ですよ。
今年ほら、ビタリクがインドに寄付をしたって話の流れでした。
そうだからね、まあ、今年入ってからですね、あれは。
夏ぐらいじゃなかったでしたっけ、
う
ん、7月とか。
去年の夏に8000ドル買うのは、まあ、ちょっと気違いですね。うん、すごい。
うん。
同時コインと間違って買っちゃったとか。
柄が似てるからみたいな。
柄が似てるから。
でも同時コイン8000ドル買う人もすごいと私は思いますけど。
まあこの世界は何なんですかね。まあもう宝くじですかね、単純に。
うん、そうですね。いや、で、その他もろもろ話題に、クリプト .com っていうあのウォレット兼取引所みたいなのありますけど、ここはですね、マットデーモンを起用した広告を流し始めてですね、これあの割と著名な映画監督が作っている広告で、なんか映画の予告編みたいな広告が今インターネットとかでガンガン流しているのと、あとあのロサンゼルスのスポーツアリーナの命名権を700ミリオンドルで買ったそうです。クリプト .com 780億円ぐらい。はあ。で、じゃあ何も話題がないので、次にお返事がないので次に
きっと、でもあのあれですよ、大谷君が確か FTX の契約したんですよね。
だよね、うん、なんか給料をビットコインでもらいますとか、なんかそういう話だったっけ。
そうだけど、あの時のなんかヤフーニュースかなんか取り上げ方が、大谷が仮想通貨企業の広告塔にみたいな、ちょっと怪しいもの扱いされてる感じになってましたけど、なんでそういう書き方するんだろう。そうそうそう、みんな騙されるんだよみたいなことをちょっと言ってるんで、やっぱり日本はどうなのかなと思いましたけど。
でさ、仮想通貨っていう名前が私は嫌いですね。
そうですね、まあ一応正式に暗号資産っていう名前に日本でなったものの、結局定着してないですよね。
なんか仮想っていうとなんかないみたいじゃない。
仮想っていうなら課税すんなっていう、ね、
確か
にあ、だから仮想って言わないのかいな。
でもそんな中、確か今月か先月か、やっぱり仮想通貨グループが詐欺で逮捕されてましたよね、日本で。
やっぱこの怪しい感が抜けないのが、まあ、それはそれでいいことなんですからね。
20年くらいかかるじゃないですか。あの 株式とかも怪しい感がいまだに抜けてない国なんで。
うん。
まあ、
FX とかね。
そうですね。
まあ、さすがに今、インターネットは別に怪しいものじゃなくなりましたかね。
インターネットは今のところもう地味消えましたね。株はね、もうでもどうかな、昔学会系のところで株式会社を作りましたけど、株は良くないねって言われたのを今でも思い出しますけど、そういうことじゃないんですけどみたいな、そういう人まだいると思いますよ、学会系だと。収益上げますとか言うと、はい、えっとか言われちゃうのもありますね。は
い、いやでですね、あの何回か前に話したあのアート系の NFT に投資する DAO があるんですよね。みんなでお金を出し合ってすごい高いアートを NFT アートを買いましょうっていう、こう購入組合みたいなのがあるんですけど、そのうちの一つでフラミンゴ DAO っていうのが結構メジャーなのがあるんですね。で、なんかちょっと買ってみようかなとか思って調べに行って驚いたんですけれども、ミニマム参加料が330イースだったんですね。いくらこれ、1億円ぐらい、
32イーサのステーキングが1000万円ぐらいなんで、それの10倍ですね。
というわけで、あのミニマム1億円からっていうことに気づいてですね、うん、あのお呼びじゃないかな、私ちょっとそこまで NFT に命がかけられませんと思って、すごすごと帰ってきました。
ちかさんでもかけられない。
いやちょっと NFT、ほら毎回言ってるように NFT 毎日よくわからないものにそれはちょっと厳しいなって
でもみんなここにいる3人何かしらの NFT を持ってるんですよね。
まあ、一応猫ぐらいは持ってますけど、
ね、近藤さんも 猫を大量、
猫はね200匹ぐらい持ってますよ、うん、あれ
それテスト目的ですもんね。
そう
投資で買ったもんじゃないですもんね。
猫は200匹持ってますけど、今なんかイーサの値段が上がったから1匹3000ぐらいするんですよね今。
うん、買った時はもっと安かったですか？
買った時は10円でした。
ああ、じゃあガス代の方が高いぐらい。
そう、60万円ぐらいになるけど、売ろうとすると200万をかすめ取られそうになるんで売れないっていう感じですけど、はい、まあでも柴犬コインとアート系 NFT だったらどっち投資します？ちかさん。
いや、柴犬コインとフラミンゴダオだったらフラミンゴダオかなとそれは思うんですよ、うん、
なるほど。
なんかこのその NFT に造形が深い人たちがやっているダオなわけですよこれは、
うん、
なんだけどミニマム1億円かみたいな。
あの前にここで話しましたっけ、あのトークンセッツっていう、
はいはい、
あのインデックスみたいなのあるじゃないですか、うんうん、あれの中にメタバースインデックスとか、まあ、NFT インデックスなかったと思うんですけど、
うん、
なんかメタバースインデックスがあるんですけど、
うん、
それのもうなんかそれとかに1億円出せない人はそういうところにちょっとちょびって入れると同じような効果かなってちょっと思いましたけどね。
メタバースで本当に稼働しているその人が楽しんで遊んでいるものってあるんですか？
まだない、まだないですけど、
うん、いつか、
なんかいつかか今期待値がなんか上がって、あのメタバース関連株みたいなのが今あの価格が上がってるっぽいんで、
うん、なんかでも今メタバース関連株上がってるのはなんかとてもバブルな気が
そうですね、
はい、いたしますが、
今バブルならこの20年後には来るっていう感じなんでしょうね。インターネットバブルとかと一緒で、
うん、フラミンゴダオにお金を1億入れられないもうちょっとちっちゃめのロットの人はなんかそういうなんか一個一個の NFT を買うよりもそういうインデックスの方が安全なのかなってちょっと思ったっていう、うん、
いや、なんか NFT は特にそれの傾向が強い気がして、多分 90% 以上がゴミになると思うんですよね、
う
ん、
そうですよね、
うん、
みんな何を買ってるか分かんないで買ってますからね、
うんうん、なのでそれだったらちゃんと目利きができる人がやっている、まあ、要はこれベンチャーキャピタルファンドに投資するみたいな話ですよね、
うん、はい、はい、そうですね、
うん、
それにしても最小ロットがでかすぎないですか？
でかいですよね、
うん、もうちょっと小分けに割ればいいのに 0.1% とか 0.01% とかね。
なんか面倒くさい人が参加してきても困るっていう発想なのかな。
まあ、確かにこれでね、あのちゃんと集まるんだったらこれでいいのかもしれないですね。
うん、それぐらいの何余裕のある人だけに来てほしい、
うんうん、
なんかということなんじゃないのかなというふうに思いました。はい、でロビンフッドあるじゃないですか、あのアメリカの、モバイルで株式投資をするっていうので、上場した会社ですけど、ロビンフッドの四半期の売上って360ミリオンドルぐらいあるんですよ。400億円ぐらいあるんですね、四半期の売上が。でそのうち 40% が暗号通貨取引からの収入で、その暗号通貨取引からの収入の 60% が同時コインの売買から来ていますっていうね、すごい話が発表されました。はい、
うんうん、まあ同時コインをつまり何ですかね、盛り上げてるのはロビンフッドってことですよね、つまり。
うーん、
これ取引からってことは同時コインをまあ売ったり買ったりしてるってことですかね。
そうですよね、
うん、
が上がる下がるってみんなやっちゃってるのかな、うん、まあ、これ昔あのどこだっけ、ビットフライヤーかなんかにモナコインが上場した時になんかちょっとあったじゃないですか、西村さん。
はいはいはい、
ありますね、上場するっていうと、まあ、上がるからみんな買うっていう、まあ、それだけですよね、
うん、まあそれもある、うん、
上場したから上がるんだけど上がるから買うっていうのが永遠に続いちゃっててどっかで弾けるでしょうね、
うん、いや、なんかやっぱりでもなんていうの、こう時々浮いた話があることに浮かれて、うん、なんかこう全財産を失う若者が出るのは忍びない感じはしますよね。
うん、そうですね、若者ならいいんですけどね、まだっていうか今よくはないんですけど、 なんか結構ね、高齢の方が全財産を失っちゃうとかっていうのはきついなと思うんですね。若者はなんかこう、
やめてほしいね。
どれが本物か分かんないくて、10万円投資してね、本当に当たるのもあるっていうのにかけるのはまだいいんですけど、ちょっとね、リスク取っちゃいけない人たちのものは資産を守った方がいいと思いますね。
老後の資金を、老後の資金を100倍にするんじゃって言って、ぶち込んじゃう。
それ私じゃん。
いや、その老後の。
ここにいるんですけど。
なんか今想像してたのってもう、あのね、80歳とか90歳のおじいちゃんが、その後の老後の資金を100倍にしなくていいんじゃないかなっていう、そういう意味で言ったんですけど。
そういう意味ですか。
まあまあまあ、そうですね。まあ、あの、投資はだから、資産の3割までっていうのは一般的によく言われますけどね。
うん、
でもそうしたら結局 98% 突っ込んじゃうんですよね。
うん、それか 30%。
私じゃん。
30% を何回か突っ込んじゃうんでしょうね。
30% は3回で 90% みたいな、
はい。ちゃんと分散したみたいになっちゃうわけですね。
ちなみに、あの、世界の暗号つ、あの、トゥイートしたんですよ。あの、なんだ、先々週ぐらいにトゥイートして、世界の暗号取引、暗号通貨取引の半分以上がバイナンスで行われてます。で、そのバイナンスのアジア最大の顧客は日本ですっていう記事がウォールストリートジャーナルで出て、でそれトゥイートしたら、なんか、それのリプライとかやたら来たのが、ジャズミーっていうの、日本の新しい暗号通貨があるの、ジャスミー。
あれ、ジャスミーってどこだっけ、ソニーかなんかの人
が作って
るやつじゃないですか。はい、
でなんか、うん、ジャスミーってすごいリプライが来て、みんな何を言ってるんだろうとか思ったんだけど、うん、なんかバイナンスがジャスミーをあのリストしてくれればいいのにみたいなのが、なんかバカバカリプライが来てたんですけど、なんか盛り上がってるんですか、はい、日本は。
いや、ジャスミーに関してはノーコメントにします。
ノーコメント。はい、なんか危ない気配がとてもしていました、確かに、
うん、ノーコメントです、はい、
ちなみにあの西村さんの最近の発見は、ステーブルコインを預金すると金利が 10% 以上つくっていう話ですよ、ね、そう
なん
ですよ、
上がってるっていう話で、うん、なんか期待と恐怖が
金利報告的にはどうなりますか。
そうです。この回でいつも報告している私の人柱案件、セルシウス&ブロックファイですけど、ちゃんと着実に、増えてってますっていう言い方が正しいのか分かんないですけど、数字上多くなってます。で、まだ出金とかはしてないからあれですけど、それで、セルシウスの方の USDT の今、年利換算で言うと、10.02% がつくんですね。で、私始めた頃 7% とか 8% とかだったんですよ。だからそれだけそのドルを借りて何かビットコインとかそういうのに投入してる人が増えてるんだろうなっていう感じです。ちなみにビットコインでの年率は 6.2%、 まあどっちがいいかって話ですね、
うん、
どうせビットコイン持ってる人だったらセルシウスとかにビットコイン置いて 6.2% ビットコイン建てで増えるのはかなりいいんじゃないでしょうか。
そうですね、
うん、いや、デフレの日本にいるともう何の世界か、そうそう、みんな詐欺にしか見えないと思いますけど、まあ、それだけこのマーケットが活性化してるってことなんでしょうね、
うん、あのほらアメリカであのビットコインの先物の ETF ができたじゃないですか、
うん、
先物の権利をまとめて株式市場でやり取りできるってやつですけど、なんかそこで先物のリクイディティがすごいこう深くなって、なんかこうビットコインあの、今買って将来売るみたいなのと組み合わせると、なんか自動的に 20% ぐらい年利がつくらしいんですよ、その先物とスポットと組み合わせることで。
なるほど。
で、そこで 20% 金利がつくんだったら、ステーブルコイン金利 10% で借りてもまだ利益が 10% あるっていうことですよね、うん、
そうでしょうね、
うん、っていう感じで怪しい金融商品化しているんですけど、
これ だから理解して投資できる人は相当少ないと思うんで、まあ、目の前の詐欺っぽい話に引っかかっちゃうんでしょうね、みんな。
こういうのに混じって、こういうのに混じって、年利 60% ですとか、年利 120% ですみたいな話がこう舞い込んでくるわけじゃないですか。
いや、なんか最近ちょっと日本で気になってるのが、たまにスタバとかに行くじゃないですか。
うん、
で、ちょっと1時間ぐらい待ち時間が作業してると、なんかね、横で大体2人組で1人が1人を口説いてるんですけど、こういくら投資しませんかって話をしてるんですよ。
ああ、末期ですね、日本が。
そうで、なんか、これ100万円ずつだったらこうなるんで、みたいな、絶対怪しい投資話を結構な頻度で最近聞くんで、ちょっと大丈夫かなと思ってますよ。
その投資対象は何なの？
仮想通貨だった
りするんですか？いや、仮想通貨な、時価なのか、何なんだろうな。なんかね、話を小耳で聞いてると、すごくやっぱり、なんとなくよくできてて、500万投資したいんだけどって言っても、いや、これね、100万ずつに分けて5回じゃないと投資できないんですよとか、もっともらしいこと言うんですよ。うん、
結構聞いてますね。結構細かく聞いてます。
いや、隣の話してるからさ。はい、
まあ、そういう話を聞きたいときは、なんか、ルノワールとかに行くといっぱい聞けます
ね。そうそう。なんだけど、僕のこれだったら、とりあえずね、1ヶ月単位で100万ずつだったらね、なんとかね、やりますよみたいなこと言ってて、もう本当に止めてあげたいんだけど、そこで。でも、何の話か分かんないよ、止められないみたいな。もう結構聞くんですよ。うん、
いや
でもなんか。だからちょっと危ない社会になってきてますよ、日本も。まあ、気をつけましょうっていう感じですけど。
そうですね。皆さん、ほとんどの話は、あの、なんだ、詐欺ですからね。
そうですね。
あ、でも私、ソラーナ買っちゃった。
なんで その詐欺の話からソラーナが出てきたんですか？
いや、なんか、怪しい、私的にはなんか、最近、すごい、コンサーバティブになっていて、なんか、もう あまりにも暗号通貨に全資産を突っ込んでるので、暗号資産で暗号資産を買うしかないわけですよ、もう私。
どこに振
るか。そうすると、うん、そうするとその度に税金が発生するわけですよ。だからそれを考えると面倒くさくて、なかなか新しいコインを買う決心がつかなかったんですけど、最近3種類ほどちょこっとだけ買い足してみました。
お、ソラナと、あとは何ですか？
ソラナとね、アバランチと、
あ、やっぱアバランチは行きますね。はい。
ファントム、いきなり。
ファントムいきなり来ましたか。ファントルは結構、あれ、ファントムは結構、冒険した感じですか？
ファントムは、そうですね、うん。ちょっと怪しいものをたまには買ってみようかなみたいな。まあ、ソラナとアバランチは、ソラナとアバランチは、まあ、将来ずっと持っててもいいかなみたいな感じ。で、そう。
近藤さん、最近買ったものあるんですか？
最近はね、いや、日本だとやっぱ税金高いから、そもそも暗号資産投資よりも株式投資の方がリターンが良くなっちゃうんですよね。という意味でやってないですけど、でも買いたいのは買いたいなと思ってますよ。
え、どうして株の方が安いの？
安いっていうか、株は一応金融課税 20% ですけど、日本だと暗号資産売買だと所得税課税になっちゃうんで、最高 55% なんですよ、うん、税率が。
うん
うん、っていうのもあるし、まあ、とかでなんか、まあ、いろいろ買ってないんですけどね。まあ、買ってないっていうか、売買できないっていうんですか？
なんか、税金のこと考えると、めんどくさくなっちゃうよね、すごく。
うん、まあ、めんどくさくなるんで、法人で買うとかしないと、法人だったら、まあ、法人税で 30% ですけど、
うん、
とかになっちゃいますね。うん、まあ、でも、ソラナを買おうかなと思ったんですけど、ルーフ・オブ・ヒストリーがどうしても分からなくて、
うん。
変えてないですけど、西村さんどうなんですか？もうここまで来たら、
それを言うと、それを言うとアバランチも手出せなくなっちゃうから、
うん、
まあ勢いです。あとは
なんか1ヶ月か2ヶ月前にリスボンでソラーナの、ディベロッパーズコンファレンスがあったらしいんですよね。
はい、
で、なんかものすごいディベロッパーで賑わっていたという話があって。なんか2000人ぐらい来てたらしいよ。
ちょっと前のイースタリアムのデブコンの雰囲気がしますね。
そうですね。で、なんか行った人何人か、ポッドキャストとかで話を聞いて、あ、やっぱりエンジニアがそこまで盛り上がってるならいいかなとか思ったんですよ。
うん、まあ、でも、 イーサリアムで問題があることは確かなんで、まあ、ソラナがなんかとにかく解決してくれれば、まあ、それはそれで来るかもしれないですよね。
うん、
とは思いますけどね。他にもなんか別に適当なものがないんで、
そう
そう。う
ん。そうですね。でもさ、ファントムとかテラとかって韓国勢じゃないですか。
うん、
で、シンガポールもいっぱい出てるじゃないですか。
はい。
日本初でそういうレベルで世界で話題になってるものなんかあるんですかね。
世界で話題になってるものはないとは思いますね。
うん、
我々が作るしかないじゃないですかね。
なるほど。
ただ、まあ、同じような用途のものを私は作ってたりしますけど、まあ、うん、私の周りで使う会社さんがあるぐらいで、その、
うん、
まあ、私があんまりそのね、その宣伝しないというか、あの、うん、世界にどうぞどうぞって言わないからかもしれないですけど、あの、うん、多分作れる技術を持ってる人たちは日本にもいると、全然いると思いますよ。
うん、
ただその世界に打って出るのがみんな下手なのか、まあ、言語の問題なのかちょっと分かんないですけど、
うん、
はい、シャイなのかもしれないです、日本人は。
これから、まあ、シャイっていうかマーケティングの世界にやっぱり向けてできないし、英語圏の地方が入ってこないんで、まあ、これからうち頑張りますけど、たださっき言った通りそもそも税制の問題で日本だとできないんですよ。だからシンガポール行っちゃってますよね。
そうね、
何人かあの本当にガチでブロックチェーンのプロトコルを作ってる人もいます、うん、いますっていうか本当数人ですけど、日本でできないってなっちゃってますね。
え、ごめん、できない理由は何なんでしたっけ。
だからそれで例えば仮想通貨を作って値がついた瞬間にもし時価総額1000億になったら、そのうちのまあ 30% 300億いきなり払わなきゃいけないわけですよ、
うんうん、
そういうことが、企業としてね。そう、企業として。だからじゃあ個人としてやるの、うん、っていう話じゃないですか、
うんうんうん、
まあそこでなかなかみんな難しいなってなってるとは聞きますけどね。
でもあの結構海外でもそのファウンデーションが持ってたりするじゃないですか。その要はノンプロフィットが持ってたりするじゃないですか。です、ね、同じようなことがあるんじゃないですかね。ノンプロフィットだから税金を払わない
で済んでいる。全体的にはそもそもブロックチェーンやっぱりやってる人の数が圧倒的に少ないんで、
うん、
石村さんなんかちゃんとブロックチェーンエンジニアですって言えそうな人って何人ぐらい日本人いますかね。
私がカウントできないからあれなんですけど、あのまず、2018年ぐらいに、金融庁のフィンテックセンターの方が何を根拠に言ってたのか分かんないですけど、日本には100人ブロックチェーンエンジニアがいますって言ってましたね。
なるほど。
100人しかいないんだ。
その2018年で100人しかいなかったんだな、どうやってカウントしたのかなって思って、しかもブロックチェーンエンジニアって言っても広くて、スマートコントラクトが書ける人から本当にそのコアのプロトコル作れる人まで幅広いじゃないですか、
うん、
だからどこのことを言ってるのかなと言いつつも、今はやっぱ周りを見ると日本人でとか日本語が喋れて、ブロックチェーンエンジニアですっていう人は、まあ、結構お願いしようかなと思ってもそんないないですよね。
うん、
ないですね。
スマートコントラクトが書けるでまで広げると、まあ、数人いるかなっていう感じはしますけど、
まあ、今頑張って日本のいろんな企業と一緒にいろんなプロジェクトやってそういう人を増やそうとしてますけど、まあ、ソリディティかけますっていう人は増えるかもしれないですけど、うん、ちょっとね、プロトコルをちゃんとできますっていうのはやっぱり研究レベルの話になってくるので難しいですよね、うん、
あの多分暇な人、時間がある人しかそのブロックチェーン の技術の勉強が多分できない環境に日本はあって、あの日々ね生活しなきゃいけないんで、その稼がなきゃいけないと思うと、なんかブロックチェーンエンジニアってそんなに手っ取り早く今稼げてないんですよね。
まあそうですね。そういう意味ではすごい深い話になっちゃうとすると、うん、日本のそれをやってる人たちが研究者じゃないですか。日本の研究者って大体助成金の書類に追われて研究ができないっていう問題になるんで、
うん、
そういう根本的なところからちょっと問題が出てるのかもしれないなと思いましたけどね。
そうでしょうね、
うん、ちなみにで言うと、まあ、ちょっと今テストマーケティングしていて、うちのあるプロダクトをイーサリアムっていうワードでまあ、リスティング広告出してみてるんですよ。日本で出そうとすると、まあ、インサイドギリギリなんとかなるんですけど、ブロックチェーン関係のワードは検索数が少なすぎて、リスティング効果が出ませんっていうのが出てきちゃうぐらい少ないらしいんですよ。 で、すげえ頑張っても1日数千ぐらいしか広告使えなくて困ったなと思っていて、一応それをアメリカ市場に広げたら、その日本だと1ヶ月やっても消費できないんですけど、やっぱり1日で消費されますね、イーサリアムっていうワードで。だからそれぐらい違います。
一方で、そのバイナンスのアジアの最大のユーザーだったりするわけで、なんかその金融商品として見てる人はすごく多いのに、開発に携わってる人がすごく少ないっていういびつな環境が続いてるわけですね。
まあ、そうですね、使う側というか、まさにあのミスター渡辺的な人がたくさんいっぱいいるということじゃないですか。
ミスター渡辺ジャスミンを買うみたいな、そういう感じなんですかね。
うん、多分そんな感じです。そういう人はめちゃくちゃいっぱいいる気がしますね、日本は。
そっか、もっとみんなが開発に関われるようになるといいですね。まあ
そうですね、そう思います。
じゃあそんなところでした、今日は。
はい。
何か最近のご報告事項とか他にあったりしますか？
まあ、プチなもので言うと、NFT の話が出たんで、ちょっと前にあのサンドボックスの土地を一マス買っといたら、うん、最近めちゃめちゃいっぱいあのオファーが来るようになりましたっていうプチネタがあります。
盛り上がって
ね、0.3 イーサぐらいで買って、当時10万円ぐらいですけど、
うん、
今、なんか 1.7 イーサとかのオファーが来るということは、今、相場が上がっているので、サンドボックスの土地は、うん、見てます。まあ、なんか何回か後に、サンドボックスの土地がめっちゃ高騰しましたね、みたいな話になるかもしれないです。
うん、なるほど。近藤さんは、なんか、ネタはありますか？
ブロックチェーン暗号資産周りですか？
はい。
そうですね。さっき言った日本とアメリカのマーケットの違いみたいなのはちょっとありますけれども、ちょっとちゃんとまず ENS をエアドロップしなきゃなっていう喫緊の課題として。
これ来年の5月4日までできるとか言ってる間に忘れてしまうので、今日頑張って。
チカさん、だってそもそもで言うとチカさんが8月に買ってって言ってましたよね。
うん。
ENS って確か西村さん、すげえ昔になんか買いました
よね。すげえ昔です
よ。
2017年とかじゃない？
うん。なんか、めっちゃ集めてるおじさんがいたじゃないですか。
あ、最近連絡ありました、そのおじさんから。まあまあ、それはいいや、はい。
いや、なんか、これ
はトヨタとかゴジラとか撮ってた人ですね。
すげえ集めてたおじさんがいるんですけど、今、超金持ちってことじゃないですか？
ね、ちゃんとメンテナンスして、エクスパイアしてなければ。
ねえ、なんて何百個どころか何千個撮ってたんじゃないですか、あの人。そんなことない。
あ、でも、それの話かな。なんか最近ちょっと、テスラが買えるぐらいのお金が入りましたみたいなこと言ってた気がする。
それじゃないですか。
あれかな。
そういうこと。そういうことですよ。
でもこれね、ドットイースのアドレスを登録してからの日数の係数が大きいんですよ。
お、じゃあ
昔から持ってると1000とか簡単、1個しか持ってなくても1000とかいくはず。
いや、だから4つぐらい、その4年ぐらいまで我々は買ってんですよね、エクスパイアしてなければ。
GU ウォレットドットイーサとか、その時取ってたのが2018年の2月ですよ。
あれ、それ今どうだって、まだある？
いや、何もしてないってことはもう多分ないんじゃないですか。
ダメだ、ダメだ。
金のの銀のの。
ダメ
だ。なんかずっとなんかこの更新し続けるみたいなのってメールとか来てくんないとやらないんですよね。
確かに。
だから5年とか買っちゃうんですよね。
そう。
会社のドメインすらエクスパイアしちゃいますからね。
それはね、メール来てくれるじゃないですか、あれ。あ、もう最終ですよ、もう更新しないとなくなり、取られますよみたいに来てくれるからいいけど。うん、
まあ、まだまだエコシステムは、ね、インフラがいろいろ広がらなきゃいけないですね。
やっぱりだからこういう、ENS のトークンエアドロップがあったんだみたいのを教訓にして、今後みんなに注意するようになるっていう、そういうことですかね。
いや、でもこれ、それだって、ね、皆さんが聞かなかったら、私多分知らないまま終わってましたよ、多分。
エアドロップあったこと自体ね。
そうそうそう。
確かにドメイン登録してるのが14万アドレスぐらいあるって言ってて、 確かすでにこのクレームしてる人多分5万人ぐらい、5万アドレスぐらいしかないはずなんですよ。だからこう8万アドレスとかまだクレームしてないはず。
いやーもうちょっとどの
あれ今私つないだらですね、なんか ENS のその持ってるドメインみたいのが10個ぐらい出てきましたけど、
それじゃあ10倍出てくるんじゃない？
でもこれってなんかしてないとレジスターをしただけじゃダメ？
多分 ENS やエアドロップってやるといろんな人が、うん、ミディアムエントリーとか書いてるから出てくると思うんですよね。
反則行為ですけど、つないでるズーム側で私の画面共有を見てもらっていいですか？
はい。
あ、ちょっと全然すいません。ズームであれですけど、私、途中でズーム側のインターネットが切れてて、録画が途切れてるかもしれない。
うわ、
あとで言っときます。言おうと思ったんですけど。
これは私持ってるってことですか？
持っているん。
なんか、1年伸ばすのにこんだけ払ってねみたいなの書いてありますけど。
Request to register だから。
持ってないってことなんじゃないですか、これは。
そうなんですね。なんか自分のアドレスに紐づいてリストされてたから、じゃあこれはちょっと忘れておきます。
でもあるんじゃない？
ちょっと希望は捨てずに。
そうですね、ちょっと今だっていろいろ探し出すっていう、このね、何年か経ってくるっていうのが辛いんですよね、この業界で。みんな俺ってことなくしちゃってたりとかするわけですから。
はい、ちなみに ENS のエアドロップをクレームするドメインのリンクを Zoom の方のチャットで送っておきましたので、よかったら後で見てみてください、
はい、
これでウォレットをコネクトすれば見えるはずです。というわけで、じゃあこの後頑張って持っていたであろう ENS アドレスを探してみてください。はい、はい、
そして次回報告ですね。
次回報告ですね。次回また2週間後ということで、今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
では失礼します。